皆さん、おはようございます。お元気でしょうか？コロナウイルス感染が少し収束しつつありますけれども、もう少しの我慢のようです。まん延防止重点措置法が解除されてから、皆さんと一緒に教会に集まり、そして主を礼拝することができればと思います。先週の日曜日で、詩編145編をもって詩編の全体の学びを終わりたいと思います。詩編は150編までありますけれども、かいつまんで詩編の大事なところをご一緒に学びました。今日からまた違う学びに入りたいと思いますけれども、エペソビテの手紙の一章から、今日は試練に打ち勝つ力、というタイトルでお話ししたいと思います。今いろいろな形で私たちは試練の中にあります。コロナウイルス感染のこと、またウクライナの戦争の問題、本当に私たちのこの日本での生活にも影を落としています。石油の値段が高騰して、ガソリンの値段も高くなっていってますし、またこれから物価がいろいろと高くなっていくようであります。またつい最近私たちは東日本大震災から11年を迎えました。3.11 ということで、3月11日に私たちはあの大きな自然災害のことを思い起こしました。地震のみならず津波、また福島第一原発のあの放射能漏れによる多大な損害、数々の災いを経験いたしました。また私たちの個人の生活においても様々な戦いが日常生活の中であります。このような時、私たちは神様のお言葉に目を留めて力をいただきたいと思います。今日は使徒パウロが書きましたエペソビテの手紙の一章から、パウロが持っていた力の秘訣、あのローマの牢獄の中にあってもなお勝利と喜びと平安と力に満ちていたあのパウロの信仰の力の源、それを今日ご一緒に学んでいくことができたらと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはいろいろな試練を今経験しておりますけれども、その中で今日私たちは使徒パウロが信仰のゆえにローマの牢獄に入れられていた時に与えられていた神様から来る喜び、平安、力、勝利、その秘訣を共に学んでいきたいと思います。どうぞ私たちが今日あのパウロが受け取っていたあなたからの喜びと平安と力を受け取ることができますように、どうぞ今日共に礼拝を持っていらっしゃるお一人お一人を、お一つお一つのご家庭を祝福してくださいますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってこれからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。それではエペソビテの手紙一章をどうぞお開きください。一章の一節から三節までまずお読みしたいと思います。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神が褒め称えられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。アーメン。一章の一節において、使徒パウロはエペソのクリスチャンたちに、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、そのように書いています。もし、使徒パウロが今も生きていて、 そしてこの岐阜純福音教会を知っているならば、この同じような言葉を持って、忠実な岐阜純福音教会の兄弟姉妹へ、鏡原市にある忠実な兄弟姉妹へと、そのように手紙を宛ててくれるんではないかなと思います。牧師として、この岐阜純福音教会で奉仕してきて、約35年になりますけれども、本当に主に忠実に仕えてらっしゃる皆さんのことを嬉しく思いますし、また誇りに思います。1月23日から約2ヶ月にわたって、私たちは教会を閉じ、教会でのご一緒の初集会、また礼拝を持つことができないできました。しかし、こうして皆さんは、それぞれのご家庭で、YouTube を通して、オンラインで、この礼拝メッセージを聞いてくださり、またご一緒に賛美してくださり、祈ってくださっていることを感謝したいと思います。パソコンを使えない方は、CD を通して、またメッセージを聞いてくださっていることを感謝しています。本当にいろいろな形で、この岐阜純福音教会につながってくださり、重荷を持ってくださり、祈ってくださり、また献金を持って支えてくださっている皆さんお一人お一人を本当に感謝しています。午前のこの10時半からの礼拝の時、各家庭においてではありますけれども、相当数の方々が礼拝を持ってくださっています。そのことがアカウントを通してわかります。本当に忠実な兄弟姉妹の皆さん、心から感謝申し上げます。さて、このエペソ・エピトへの手紙の一章から、今日私たちは、牢獄にあって、手枷あるいは足枷を受けながら、不自由な身でありながら、また、裁判が正当に行われるかどうかわからない、信仰の上に不当な理由で訴えられ、ローマにまで行き、カエサルの前に立って裁判を受けようとしていたパウロであります。当然不安もあったと思います。どんな裁きがなされるかわかりません。しかし、この牢獄にあって、使徒パウロはなお魂は自由でありました。そして獄中書簡と呼ばれる手紙をしたためています。このエペソ人への手紙、ピリ人への手紙、コロサイ人への手紙、そしてピレモンへの手紙。これらが獄中書簡、獄中からの手紙と呼ばれているものであります。このエペソ書一章に、私たちはまず、あの使徒パウロを支えていた信仰の力の源、そして彼が試練の中にありながら、それを克服していた、試練に打ち勝つ力の秘訣を見ることができます。まず第一の秘訣が一章三節にあります。私たちの主イエスキリストの父である神が褒め称えられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロは、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。このように教えています。今日私たちも覚えたいと思います。天国の天上の祝福をもって、皆さんや私はイエス・キリストにあって、すでに霊的祝福を受けているものである。すでに祝福されているものである。今日神様私を祝福してくださいと祈らなくても、もし御子イエス様を心から信じていらっしゃるならば、御子イエス様につながっていらっしゃるならば、すでに霊的に天国の祝福をもって祝福されたものであるということを覚えたいと思います。その具体的な祝福について、使徒パウロはこの一章で語って教えてくれています。もう皆さんや私がすでに受けている天上における霊的な祝福の第一は神様に愛されているということであります。 このエペソ書一章五節をお読みします。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。愛をもってあらかじめ、私たちをご自分の子にしようと、定めておられたというんです。皆さんや私は、すでに神様に愛されている存在です。いつから、神様に愛されてるんでしょうか。お母さんの体内に形作られた時からでしょうか。いいえ、はるか昔であります。一章四節に、すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。世界のもといが据えられる前から、この天と地が作られる前から、皆さんや私がこの世に生まれるはるか昔から、神様はあなたや私を個人的に知ってくださっていたんです。そしてご自分の子にしようと愛を持って定めておられたというんです。今朝どうぞそれぞれの口で言ってみてください。私は神様に愛されています。私はすでに神様に愛されています。私たちの教会のこの講座の後ろに掲げられているヨハネ3章16節も語っています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。イエス・キリストという尊いかけがえのない一人子を救い主としてこの世に送ってくださるほどに天のお父様は皆さんや私を愛してくださっており、その愛を今から約2000年前に歴史の中で表してくださったんです。今日私たちは愛されている存在だということを覚えたいと思います。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、一人子である御子をお使わしになりました。私たちのなだめの備えとしての御子をお使わしになりました。ここに愛があるのです。第一ヨハネの4章10節でも、ヨハネが神の愛について語っています。私たちが神様のことを知る前から、イエス様のを知り、イエス様を愛するようになる前から、すでに神様は愛してくださり、イエス様があなたや私の罪が許されるために、身代わりに十字架で死んでくださるように、ご計画くださったんです。私たちの罪がどんなに大きなものであろうと、イエス様がそれをその身に背負うお方として来てくださったんです。すでに私たちが天上において祝福されている、その祝福の第一は、神様に愛されていること。第二番目は、罪が許されていることであります。第一、このエペソ人の手紙の第一章の七節。このキリストにあって、私たちはその血によるあがない、背きの罪の許しを受けています。とあります。今日、罪の許しが、御子イエス様の十字架の家に与えられていることを感謝したいと思います。私たちの罪とは何でしょうか。第一に、神様を無視することであることです。神様のことを知らないということは仕方がありません。でも、聖書を通して、あるいは誰かからイエス・キリストのことを聞いて、この聖書の良い知らせを聞いて、その上で、その教えを無視するならば、それは私たちの罪となります。大体私たちは人から無視されると傷つくんではないでしょうか。親に子供が無視される。親が子供に無視される。学校の先生に子供が無視されたらどうでしょうか。先生も子供たちに無視されたらどうでしょうか。私たちは無視されるということに非常に傷つくものであります。近所付き合いにおいてもそうでしょう。皆さんの属してらっしゃるサークル、 あるいはどんな社会生活においても、会社であろうと、学校であろうと、人から無視されるということは、本当に死ぬほどに辛いものであります。無視され、無視され、孤独に陥り、自らの死を選ぶ人たちさえあります。私たちの天のお父様も一緒です。もし私たちがこのお方を無視するならば、心を痛められるんです。私たちの心を強く求めていらっしゃる方です。今日私たちは神に愛されているものであること、そして罪許されていることを心から感謝しようではありませんか。第二番目に罪というのは具体的な正しくない行いであります。どんなことを使徒パウロは罪と呼んでいるでしょうか。どうぞお聞きになってください。ローマ人への手紙の一章26節のところから32節までに彼はこのように書いています。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。あのアブラハムの時代のソドムとゴモラのような人々、それは歴史を通じてずっとありました。このローマ時代にもそうでありました。28節から、また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪だくみにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。ここを読みますと、殺人であるとか、また人を傷つけたり、そういったことが死に値する罪だと言っているのではなく、それらだけが死に値する罪だと言っているのではなくて、使徒パウロは30節で、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で、情け知らずで、無慈悲ですと。こんなことも、死罪に相当する罪だと言うんです。聖書が教えている罪というものは、それがどんなに大きかろうと、小さかろうと、神様の前に私たちは罪人となるということであります。極端なことを言うと、100点満点で99点であろうとも、1点が足りないために、その人は罪人になるっていうんです。たとえ5点、10点の本当に極悪人であったとしても、まあそれは誰もが認める、自他共に認める極悪人、罪人ということになるわけですが、1点足りない人も、95点、90点と足りない人も、皆、神の前に死罪に相当する罪人だって言うんです。そのような罪人である私たちを救うために、イエス様は人となってこの地上に、今から約2000年前に来てくださいました。あの家畜小屋でお生まれになったお方であります。クリスマスとして私たちはそれを祝っています。このイエス様は罪のないお方でありましたが、33歳の時に、イエス様を妬む、 宗教家たち、当時のユダヤ人の宗教家たち、パリサイ人、立法学者たちと言われる人たちから訴えられ、命を狙われ、ローマの総督に引き渡され、不当な裁判を受けて、罪のないお方が罪人とされ、死刑に遭われたんです。でもそれは、旧約聖書で予言されていることでした。そしてイエス様自らが、人の子はエルサレムで十字架にかけられて殺される。そのことを語っておられたのです。イエス様もそのことをご存知でした。ご自分が十字架にかかられないならば、皆さんや私の罪が許されることはない。皆さんや私が神の子供とされることはできない。天国人とされ、天国に向かう民となることはできない。そのことをよくご存知でした。ですから自ら進んでイエス様は十字架で死んでくださったんです。ヨハネによる福音書10章を後で読んでくださったらそのことを知ることができます。イエス様も命を捨てるほどにあなたや私を愛してくださいました。第二番目に私たちがすでに与えられているキリストイエスにある恵み、天において与えられている恵みは、罪が許されているということであります。第3番目のことに戻りましょう。それが、エペソ人の手紙の1章に書かれています。1章の5節、すでに読んだところです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエスキリストによって、ご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。ご自分の子にしようとされたんです。今、イエス・キリストを信じているあなたや私は神の子供とされているんです。このお方を信じた者には、信じる者には神の子供としての特権をお与えになった。ヨハネによる福音書、一章に書かれています。皆さん、私は、このイエス・キリストの十字架の恵みのゆえに、ヨハネの一章十二節ですね、このようにあります。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。今日、イエス様を信じてらっしゃる皆さん、そして私は、神の子供とされてるって言うんです。子供の立場は素晴らしいものであります。どうでしょうか？子供たちは遠慮してお父さんお母さんに近づいてくるでしょうか？お父さんお母さん、冷蔵庫開けていいですか？これ食べていいですか？飲んでいいですか？いちいち聞きません。子供であるなら自分の家にある冷蔵庫の扉を開いて好きなものを食べようとします。お金の必要があったら、お父さんお母さん、今日これだけ必要だよ、と言ってくるでしょう。遠慮なく近づいてきます。親子の関係が正常な関係、義の関係、正しい関係、間に妨げるものがなければ、本当にスムーズな交わりというのがあります。神様はこれを求められたんです。このような交わりを求められました。今、神の子供とされているということを感謝したいと思います。そして、エペソ人の手紙の、一章の11節に、第4番目に、すでに与えられている天における霊的祝福の恵みが記されています。お読みします。また、キリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを、御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。また、キリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。皆さんや私は、神の国を相続するものとされているとあります。ローマ人への手紙の8章の御言葉を引用するならば、私たちは、キリストと共に共同相続人とされているというんです。 神の国の共同相続人です。天のお父様はすべてのものをイエス・キリストに委ねておられます。ちょうどあの父アブラハムが一人子イサクにすべての財産を委ねたように、天のお父様は御子イエス様にすべてのものを委ねておられます。そしてイエス・キリストを通して神の子供とされた私たちもイエス・キリストのゆえに共同相続人とされているのです。イエス様のものは私のものです。もちろん私がいただいているものはイエス・キリストのものです。私たちはすべての良きもので満ちている神の国の共同相続人とされているんです。ですから、もし今日私たちに何かが不足しているとするならば、イエス様のお名前によって大胆に天皇お父様に近づいて、天皇お父様、今日私はこれが必要です。この問題に直面しています。助けてください。お金も必要です。どうぞ助けてください。今こんな病で苦しんでいます。助けてください。イエス様のお名前によって大胆に天のお父様の前に出ていくことができるんです。天のあの蔵の門を開いてください。どうぞあなたの豊かさの中から恵みを注いでください。私たちはこの方にお願いすることができるんです。前回も引用しましたが、ヨハネ14章13節だったと思います。イエス様おっしゃいました。あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。ハレルヤ。イエス様の皆によって、どんな小さなことでも祈ろうではありませんか。頼ろうではありませんか。御国の相続人とされているということは素晴らしいことです。そして第5番目の祝福が13節、14節に書かれています。お読みします。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて、神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。第5番目の恵みは、約束の聖霊による勝因です。13節の最後のところにあります。約束の聖霊によって勝因を押されました。これは何を意味しているでしょうか。一つには、イエス・キリストを信じている私たちの内側に御霊が宿ってくださった。この御霊により、私たちは霊的な事柄をわきまえることができるようになった。この御霊により、私たちは神の子供とされていることを確信できるようになった。そのように、私たちのうちに宿ってくださった内住のうちに住む内住の御霊。このことも意味されています。しかしもう一つのことも意味されています。それは聖霊のバプテスマとして知られていることであります。水のバプテスマは牧師や宣教師あるいは上に立てられた指導者によって水の中につけられ、私はイエス様と共に確かに死にました。葬られました。でもイエス様と一緒に蘇りました。今私はキリストにあって新しいものです。キリストの花嫁とされています。その信仰の証として、水のバプテスマ、洗礼を受けるわけですが、しかし聖霊のバプテスマは、イエス様自らが、御父から聖霊を受けて、聖霊様の中につけてくださる。浸してくださる。そして私たちの内側も外側も、聖霊に満たされる。その聖霊のバプテスマの経験であります。イエス様を信じた者は、この聖霊の満たしを経験します。その時に私たちは、異言を語ったり、予言をしたり、様々な 聖霊の賜物へと導かれることが可能になります。これもすでに、いや、私はまだ聖霊のバプテスマ経験してません。異言の賜物もいただいてません。予言したこともありません。癒しに用いられたこともありません。そういった方々もあるかもしれません。しかし、神様の青写真の中で、ブループリントの中で、すでにキリストにあって、あなたや私は、十字架につけられたものであり、死んで葬られたものであり、復活したものである。それだけでなく、父なる神の右の座に、キリストと共についているものである。まあ、これがエペソ書の2章で語られている内容でありますけれども、そして、すでに天においては、聖霊のバプテスマも受けたものとして見なされているんです。ただ地上で私たちは信仰によってそれを受け取らなきゃなりません。主よ、さらに私を満たしてください。聖霊で満たしてください。どうぞ私の内側を、外からも満たしてください。そのように祈ろうではありませんか。最初の聖霊の満たしの経験を聖霊のバプテスマと呼びますけれども、これは何度も満たされる経験はすることができるんです。それはまるで勝因のようです。聖霊のバプテスマの経験は約束の聖霊の勝因なんです。私たちも天国の味わいを聖霊によってすることができます。そしてこのお方に導かれる人生を送ることが可能になるんです。さあ、私たちが試練に打ち勝つことのできる力の秘訣。第一は、キリストイエスにあってすでに天上において受けている霊的祝福を知ることである。ということでした。第二番目のことが後半に書かれています。エペソ1章17節からお読みします。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の才能の力の働きによって、私たち信じる者に働く、神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。第二番目の試練に打ち勝つ力の秘訣。それは信じる者に働く神の力の偉大さを知るということであります。19節。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。神様は時々私たちが試練に遭うことを許されます。試練に遭うとき、私たちは本当に弱さを経験します。自分がほとほと弱いものであると感じます。力が抜けていきます。今まで自信のあったことが、本当に自信がなくなってしまう。また、にっちもさっちもいかない。どうしていいかわからない。わからない。本当に弱さの経験をさせられます。そのような中でこそ、実は神様の力が表されるんです。第二コリント12章9節だったでしょうか。あの、トゲが、与えられ、信仰の試練を感じて、弱さを経験していた使徒パウロに対して、神様がご自身を表されて、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。そのように教えられたんです。皆さんや私の経験においてもそうです。私たちの弱さの中で、神様が働いてくださるんです。ぜひともこの弱さの経験の中で、イエス様に祈ろうではありませんか。イエス様のお名前によって、天のお父様に祈ろうではありませんか。どのようにしてかわかりません。でも、 あなたや私が経験する弱さの中で、神様の力が完全に表されるというんです。弱さの中で主の恵みを経験しましょう。弱さの中で祈りましょう。とにかくこの方に近づいて祈ろうではありませんか。もう私たちはもうテレビでウクライナのことも気になります。世界情勢のことも気になります。また物価のことも気になるでしょう。いろいろと気にすべきたくさんの大変なことがあります。コロナウイルス感染者の数も気になります。しかし、あらゆる事柄の中で、イエス様の前に時間を取ることを忘れないでいましょう。主の前にデボーションの時を持つ。主の前に祈りの時を持つ。礼拝の時を持つ。聖書を開く時を持つ。そのことも忘れないでいましょう。信じる者に働く神の力の偉大さを経験するものでありたいと思います。第3番目の秘訣。それは、教会に与えられている力を知るということであります。一章の20節から23節までお読みします。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。アメン。今私たちは一堂に集まって、一緒に祈ることはできません。一緒に礼拝することはできません。でもこの世に離れていても、同時に私たちは神様に近づき、神の言葉に耳を傾け、また祈ることはできます。教会が心を一つにするとき、一致するとき、祈りを一つにするとき、大きな力が表されます。もう随分前のことですが、1985年だったと思います。家内の甥っ子の神谷元樹くんが、まだ小学校6年生だったと思いますが、ある日、まあ、5月17日だったでしょうか。私の記憶が間違ってなければ、ごめんなさい、5月27日だったでしょう。その時彼は、図書館の近くの横断歩道を自転車に乗って渡ろうとしてましたが、ある酔っ払いの人が、酔っ払い運転でですね、ぶつかってきまして、彼は吹き飛ばされて、そして、転倒しました。で、頭を打ちました。幸い、大した後遺症はありませんでしたが、しかし、左の耳だったと思いますが、左の耳だけ聞こえにくくなってしまったんです。で、そのことを、そのニュースを横須賀にいましたときに聞きました。ちょうど関西聖書学院から学生さんたちがキャラバン伝道で来てましたので、学生さんたちにも一緒に祈ってもらいました。また、岐阜純福音教会の皆さんに、家内が連絡して、教会の皆さんにも祈っていただきました。警備屋に戻った学生たちも、警備屋で祈ってくださいました。多くの人たちが、この元木くんの耳が開いて、癒されるように祈ってくださっていました。そんな中、6月17日だったと思います。約3週間後に、家内と私は休みの時を取って、岐阜まで来ました。そして元木くんのためにお祈りしようとしていました。都合により家内の方が私より1日前に、実家に戻ってきまして、元木くんに会って、そして彼の耳が開かれるようにお祈りしたんです。その時に彼の耳はかなり聞こえるようになりました。私はその次の日に着きまして、そして彼の家を訪ねて、居間に通されて、そして元木くんの耳をチェックしました。一番部屋の端に行ってもらって、聞こえる方の右耳を閉じてもらって、今から言う数字を聞いたら、それ 答えてくださいと言ってですね、10、7、4、3、1。もう最後は囁くような声にしてチェックしていきました。そして、ほとんど全部音が聞こえるようになったんですが、2というその音だけ、なかなか聞き取ることができなかったんです。その岩に通された時に、そのように彼の耳をチェックする前に、彼の頭に手を置いてお祈りしました。そのお祈りをしようとした時に、ものすごい神様の御臨在をその部屋に感じたんです。その時にわかりました。あ、これは教会が祈っている祈りの力だ。横須賀のメンバーの皆さん、警備屋の皆さん、また岐阜純福音教会の皆さんが彼のために祈ってくださっている。その一致した祈りの力が今ここに表されている。イエス様のお名前によって癒されなさいと祈る前から主の御臨在があって、まさに手を置けば癒される。そのように感じたほどでありました。手を置いて彼のために祈りました。そして、先ほど申しましたように、チェックをしたわけです。にという、その小さな音だけ聞き取りなかったんですけれども、金曜日に、その週の、そのお祈りをしたのは月曜日だったと思いますが、金曜日に彼は親と一緒に病院に行って耳のチェックをしてもらいました。すると、全く正常に戻っていたんです。ハレルヤ、主は素晴らしいお方です。今日、肉体上の問題を持っていらっしゃる方があるでしょうか。もし、リクエストがあったら、どうぞお電話ください。教えてください。メールをください。皆さんのために祈りたいと思います。差し支えなければ、教会の皆さんこのことを祈ってくださいと、リクエストしてください。教会が一致して祈るときに、神様の素晴らしい力が解き放たれます。コロナウイルス感染が、速やかに収束するように、さらに祈りましょう。ロシアが、ウクライナを侵略していくことも、やめるように。やめざるを得なくなるように。そうなるように。主の奇跡を信じて、祈ろうではありませんか。多くの命が失われることがないように、取りなそうではありませんか。信じる者のうちに働く、神の力の偉大さを、私たちが知るようになることを主は願っておられます。教会が心を一つにして祈るときに、天の力が解放されることを私たちに経験してほしいと、神様は願っておられます。今週も皆さんの上に主の豊かな祝福がありますように、主が皆さんを一人お一人を強めてくださり、導いてくださいますように。イエス様のお名前によって皆さんお一人お一人を祝福いたします。お祈りしています。またお会いしましょう。